5秒で見まして、そうですね、はい。使徒行伝でありますが、第8章ですかね、第8章、使徒行伝の第8章の26節、私が読みますので、まあ、見ていただければよろしいですか。しかるに主の使い、主の使いというのは天使のことですからね。主の使い、天使がピリポに語りて言う。何時たちて南に向かい、エルサレムよりガザに下る道に行け、そこは荒野なり、ね。あなたは立って南に向かい、エルサレムよりガザに下る道に行け。こう天使がそう告げた。まあ、いろんなあの形がありますよ、ね、うん。この前もある方が教会に来られて洗礼を受けるために教会に来られましたけども、そこの、西南西か 南南西かなんか、そっちの方角のお寺か教会に行ったら、あなたの音声は開かれるというふうに言われたからって。まあ、だから、いろんな人が、まあ、伝道してくれるわけです。感謝でありますね。だから、これは、まあ、天使が、そうして、ピリポに、ね、南に向かって、ね、そして、ガザに行きなさい。ね、そしてそこに、そこはあれの荒野ですけども、うん、まあ、普通は町の中に行くんだったらよくわかるけど、荒野に行ったら何があるんだ、ね、あんなとこ行って、ね、どうしたらいいんだっていうようなことを普通は思ってしまうかもしれませんけども、でも従うことはこれは素晴らしいことです。神様に従うこと、頭で考えるとうまくいきません、ね、はい。あっちにはたくさん人がいるから、あっちに行ったら、そうですね、たくさんの人が救われる、こういうふうに頭で思うと、そういうことではなくて、ガザの荒野に行きなさい。そしたら、ピリポを立ちて行きたればと書いてあるね、27節、本当にこうピリポをその、天使がささやいたか、天使の言葉をに従って、ね、これなかなか難しいですね。自分の頭でこう思っていることを考えもしないようなことに従っていくっていう、うん、しかしこれが恵みを受け取っていく私たちの道なんですよね、うん。これを神様は良しとした、うん。私たちが考えて努力して受け取っていくこともあるけども、これは世の中の人がみんなやってること、それとは別に神様に従って受け取っていく恵み、まあこれはそうであります。それでピリポ行きたれば、見よ、エチオピアの女王を神だけの献官にして、すべての宝物を司る縁人エチオピア人あり、まあ要するに偉い人がエチオピアから来ていた、ね、礼拝のためにエルサレムに上りしが、帰る道すがら、やっぱ帰り道でしたね、帰り道すがら馬車に座して預言者イザヤの文を読みいたり、イザヤ書を彼は読んでいた。ですから、それでこの次は天使じゃないんですよね、御霊ですね。この次はピリポのうちにいらっしゃる御霊がピリポにいたも、行きてこの馬車に近寄れ。御霊がそういうわけです。だから御霊が近寄れっていう時もあれば、まあ、遠のけという時もあるかもしれません。何でもその御霊の声っていうのは本当に細い声で、我々は無視しようと思ったらいくらでも無視できるんですけども、まあ、もうこの時はピリポはすでにこの御霊に導かれ、そこに従うことをもう知っていらっしゃったわけです。伝道者ピリポというね、ピリポは、その、30節、ピリポ走り寄りて、その預言者イザヤの文を読むを聞きて言う、イザヤ書を読んでいる声が聞こえてきた、馬車の中から、だから何時その読むところを悟るか、まあピリポはそう声をかけたわけですね。あなたはその読んでいるところの意味が分かりますか、 それ理解できますから、ね、まあそう、そこからこう福音が始まっているわけで、ね、そうしたときに、遠人言う、導くものなくばいかで悟りえん。いや、それは導いて誰か教えてくれる人がいなかったら、それは理解できません。まあ聖書ってのはそういうところがあるわけですよ。それは我々もよく知ってますよね。まあ私たちも最初そうだったわけですから。ですから世の中の人がいくら聖書を読んだって、それはわからないと思いますよ。特に聖霊を受けてない人を読んでも、それはまあ自分で分かったと思って納得して読んでるだけのことであります。はい、けれども、このエンジン、やっぱりこの偉い人はやっぱりそこは謙虚ですね。導く人がいなければ私は悟ることができない。はい、それでしかしてピリポに乗りて共に座禅ことを請う、まあ、一緒にここに乗って、ね、そして座って私に教えてください。はい、まあ我々が福音を語っていくときにこういう謙虚な人と出会っていくっていうのは本当に素晴らしいことで、でないと語れないですよね、それ以上は。謙虚な人、ここが非常に素晴らしいと思います。それでそれは聖書の言葉を知ろうとしている、神の言葉、真理を悟ろうとしている人、真理を求めている人、まことの神様一体どこにいるんだろうか、本当の神様とは何なんだと、そういう人ですね。そうした時に、その32節、その読むところの聖書の文はこれなり、彼は羊のほふり場につくがごとく惹かれ、子羊のその毛を切る者の前に持たすがごとく、イザヤ書の一節ですよね。はい、先ほどのイザヤ書のちょっと一節に、まあ、よく聖餐式の時我々読むところであります。それで34節に、遠人答えてピリポに言う、預言者は誰につきて書く言えるぞ。この預言者イザヤはここにこう書いてあるけれども、これは一体誰のことを言ってるんでしょうか、誰について言ってることなんですかと。己につきてか人につきてか子を示せ、まあイザヤ自身の自分のことを言ってるのか、ね、イザヤのことを言ってるんじゃないわけですけど。で35節、ピリポ口を開き、この聖句をはじめとしてイエスの福音を述べた。イエス・キリストのことを伝えていったわけです。ここをはじめと、これをきっかけとしてですね、うん、イエス様のことを伝えていった。実はこれはイエス様なんだと、ね、いうことを伝えていくわけです。それで、そこには書いてないんだけども、それで多分聖霊待望会って我々のこのやってることとこれは重なってきますから、まあ、聖霊を受けていくということだったのかね、と思いますけれども、そうした時に、36節、道を進むるほどに水あるところに来た。遠人言う、見よ水あり、我がバブテスマを送るに何の触りかある。ということは、バブテスマ、洗礼のお話をピリポはしていることは間違いないですね。イエス・キリストの名によって洗礼を受ける、このイエス・キリストのことについて話をしている、ね、そうした時にピリポ、まあ遠人の方からですよ、ここに水がありますので、私がバプテスマ、洗礼を受けることに問題はあるでしょうか、ね。その後37節、なしって、これね、米印でなしって、こうこの大切なところを話になってるんですけども、この米印がついてるからね、これ後ろの方にね、まあ脚注っていうの、棒注っていうか、この章の一番最後のところになると思うんですけど、まあ私の聖書はそうなった。使徒行伝の最後のところに8章の7節、37節はこう書いてあるんですね。私が読みますね。異本というのは、まあ、他の写本の方ですね。ピリポ言う、何時全き心にて信ぜばよし。答えて言う、我イエス・キリストを神の子なりと信ずとあり、ね。その時ピリポ答えてるわけですよ、ね。 私が洗礼を受けるのに何か支障がありますか、問題ありますか。エンジンが問いかけました。ピリポ、あなたは全く心で信じるならばよろしいですよ。ね、そしたらすかさずエンジンは、私はイエス・キリストを主と、私の神、私の主と信じます、ね、あれだけ旧約聖書を読んでいた時に、あのこの旧約の神が人間となってこられたお方だ、私の罪を背負ってくださったお方だ、ね、私はそれを信ずると、こう言ったわけそれで、これが37節ですよね。それで38節、すなわち馬車、命じて馬車をとどめ、ピリポとエンジンと2人ともに水に下りて、これがここが洗礼の、まあ洗礼について書かれている場面ってそんなにないんですよね、聖書に。というかここしかないと言ってもいいぐらいだ。そうですね。だけども2人一緒に水の中に入っていくっていう、これだけあれば、あの適齢が間違いであるということは分かるの。適齢とカトリック教会がやってる、ね、あの洗礼ですね。上からまあ水を垂らしてこう振りかけるっていう、あの方式ですね。それは聖書にあります、ね、2人ともに水に下っていった、水の中に入っていったんですね。そしてピリポがエンジンに洗礼を施した、授けたと、まあ、いうことであります。まあ、そんなにこれだけあればもうそんなに間違えることないですよね。だから洗礼っていうのはそんなに間違えることないです。このポイントだけ押さえておけば、2人で一緒に水の中に入っていって、ね、ピリポはエンジンに洗礼を授けた、ね、まあそう書いてありますから、私たちの教会はこの初代教会の復興した教会であると。まあ、カトリック教会は初代教会ではありません。復興した教会でもありません。プロテスタント教会はもう洗礼そのものをほとんど行ってませんから、プロテスタント教会は、だからそれも、まあ、また聖書の真の教会とは言えないですね。で、まあここに、洗礼を受けた、でエンジンはそうですね、39節ありますように、彼ら水より上がりしとき、だから洗礼っていうのは一緒に水の中に入っていって、そして一方が洗礼を施して、そして水から上がってくるっていう、ここまでで、まあ、一つですね。まあ、上がってくるということは、あの復活を意味するよね。キリストの復活、我々キリストと共に復活していく、そのことを示してますから、そうした時にもう主の霊が、神の霊がピリポを取り去った。これはよく旧約聖書の時代の預言者たちも、まあ、神の霊によって取り去られるから急に見えなくなって、また別のところに現れるっていう、よくありますけども、まあ、ピリポもそうして、まあ、伝道者ピリポですから、まあ、神イエス様主の霊がピリポを取り去っていった。だからエンジンはもう見えなくなった、ピリポがどこに行ったかも見えなかったけれども、エンジン再び彼を見ざりしがって、もう二度と彼を見ることなかったけれども、彼は喜びつつその道に進みゆけり、まあ、喜んでエンジンは自分の国に帰っていくわけであります、まあ、エチオピアは今日に至るまでキリスト教国なんだ、大国なんだけれど もうこの1世紀にもうこの福音がエチオピアに伝わっていくわけですね。ですから、まあ、本当にこの福音というものが、この私たちがこう用いられて進むということは本当に幸いなことで、まあ漱石見ていけば、この世の中があまりにも神様から離れて外れて堕落してしまったので、神様は洪水を起こしてこの世の中を一回滅ぼしたっていうのがあるんですね。これがノアの洪水ということであります。ノアの洪水、でノアさんということは、まあ、アダムから数えてノアっていうのはちょうど10代目なんだよね。 10世代目って言ったらいいんですかね。アダムが1代目とすると、ね、ノアは10代目、でこのノアが600歳の時に洪水が起こってきました、ね、そして、その前の世界は全部こう終わって新しいまた始まりになってくるわけですよ、ノアから。だからこのまあでもそのノアの前に、3代前っていうかこのアダムからしたら7代目にエノクっていう人がいたんですね。エノク、このエノクという預言者は、彼は生きたまま天に携え上げられていった、まあ、非常に素晴らしい人であります、ね、我々の再臨の形がそこにありますけど生きたまま天に携えられているエノク、かなり後になってエリアというもう一人そういう人がいますけれども、エノクとエリアというこの二人は、まあ、生きたまま天国に行った人でありますけれども、このエノクとそれからこのエノクの、まあ、お孫さんにあたるノア、まあ、これはですねすごく共通した言葉が書かれていて、創世記にはエノクは神と共に歩んだ、ノアも神と共に歩んだ、こう書いてあるんですね、神様が共にいたっていうのはたくさん書いてあるんです。いろんな人々、神様が共にいた、神様がソロモンでもそうですよね、神様が共にいたけれどもソロモンは神様から外れていくわけですよね。なんだ、神様が共にいたという人々はたくさんいますけれども、神と共に歩んだ人っていうのは少ない。エノクもノアも神と共に歩んだ人、はい、で私たちが神と共に歩むということ、つまり我々自らの意思を持って神と共に歩んでいく、これが神様から義の賜物を受けた私たちの、まあ、これ歩みである。これは神様が喜んでくださる道だ、もうそれだけで読んでヘブル書を読んで終わりますね。ヘブル書の第11章にいつもヘブル書の第11章ですね。このヘブル書の第11章でありますが、私が読みますと、5節に信仰によりてエノクは死を見ぬように移されたり、まあ、天に移されていったということですね。神これを移したまいたれば見出されざりき、その移される先に神に喜ばれることを明かしせられたり、信仰なくしては神に喜ばれることをあたわらす。まあそう書いてあるわけですね。神様の義の賜物を私たちが受けていく、これが信仰の道のりでありますか。そんな難しいことはありませんけれども、まあ要するに神と共に歩んでいったということですね。ですから、まあ、7節にもありますね。信仰によりてノアは未だ見ざることに尽きて蜜月を被り、賢みてその家のものを救わんために箱舟を作り、かつこれによりて世の罪を定め、また信仰による義の世継ぎとなった。そして私たちもこの信仰による義の世継ぎとせられているわけで、ございますから、まあ、これも本当に、感謝なことだと思うんですね。ですからご一緒にまたお祈りをいたしまして、またこの福音の上にまた私たちは進んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、お願いします。